帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から、帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者をゲストにお招きし、生出演していただくことにより帰宅の魅力を伝えるコーナーです。ここからの時間は帰宅役所の協力でお送りします。本日のゲストは京都市都市計画局町再生創造推進室からお二人にお越しいただきました。自己紹介お願いします。
町再生創造推進室の北岡愛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく町再生創造推進室の大竹千明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速ですが、今日お二人に来ていただいたのは、まずですね、京都市民新聞に大きな記事が載ってますよね。私これ家でも見てたんですけど、これは、一体どういうことについてですか？
京都市町再生創造推進室では市民新聞でもご紹介してます通り、空き家対策のほかに密集市街地や幅員4メーター未満の道、いわゆる路地の安全向上を進める取り組みを行っています。はい、私たちは、路地シトールサイドとして、路地の魅力を発見するプロジェクト、として大切にしたい京都の路地線をご案内にやってきました。
あれですよね、京都市民新聞、ちょっと分かりやすい漫画の、ね、絵で説明されてるんですけれども、路地シトールサイドということなんですけど、路地についてなんですね、お二人が今専門でやられてるのが。はいはい、その京都の路地事情なんですけど、詳しく教えていただいてもいいですか？
はい、京都市には都心部を中心に数多くの路地があります。はい、で歴史的な街並みや昔ながらのコミュニティなど、さまざまな魅力が息づいていますが、はい、一方で行き止まりの路地など、災害時に避難路が塞がれるといった防災上の課題を持っています。
はい、防災上の課題。
はい
はい、具体的にはどういったことですかね？
そうですね、通り抜けができない行き止まりの道などでは、うん、入り口部分が地震で崩れたりしますと、もう避難ができなくなってしまう、そういった危険性があります。
なるほどね。で、その路地の魅力再発見プロジェクトを実施されてるっていうことなんですけど、これについて詳しく教えていただいてもいいですか？
はい、京都の暮らしに密着し、京都の魅力の一つでもある路地の魅力を再発見し、安全を高めながら大切に守り継ぐため、路地での取り組みや写真を募集しています。
正直ですね、私路地っていうとあんまりこう普段考えたことないんですよ。ここが路地だなとか、路地ってどういうものだなっていうのを考えたことがあまりないんですけど、京都ってそういう路地っていうものが多い地域なんですか？
そうですね、京都市全体で幅員4メーター未満の道が1万3000本あります。
1万3000本、はい、多いですね。はい、それが、京都には多いんですね。
はい、
その路地について詳しく今、この京都市民新聞で載ってるっていうことなんですけど、京都市民新聞、これ一体イラスト描かれたのってお二人なんですか？
市民新聞は広報の担当が、
広報の方が分かりやすく漫画にされたんですね。はいはい、でも漫画にすると分かりやすいですね、やっぱり。
そうですね、最近漫画が多いです。
お二人は普段路地、ここの路地いいなとか、そのおすすめの路地とかってあるんですか？
そうですね、おすすめの路地といえば、市民新聞にも載っているんですけれども、サラシア長屋というところがありまして、
は
い、
サラシア長屋、
はいはい、写真付きで市民新聞でも紹介をしておりまして、はい、路地奥に、4軒長屋の空き家がありまして、それを新しく再生して、はい、賃貸住宅として若いご夫婦や子育て世帯の方に入ってもらって、はい、その路地の住人の方同士がこう子育てをこう見守り合ったりしながら、そういう生活ができるようにっていう、路地のもともとあったこうコミュニティがまた作られるようにっていうコンセプトで作られて再生されているところがありまして、で、はいはい、そこが実際見に行かせてもらったりもしたんですけど、はい、なんかこう壁に子供がお絵描きできるようなところがあったりとかして、なんか住んだら楽しそうだなとか、なんかそのお隣さんとの距離が近いとか、 なんか同じ路地をこう共有しているっていうような、なんかそういう付き合い方ができそうで、とても素敵だなと思ってます。
へー、その路地のそのコミュニティ、私はやっぱりね、もう最近もマンションにしか住んだことないので、はい、あんまり意識したことがなかったんですけど、その具体的にその、まあ、コミュニティどういう風なね、まあ、その地域のイベントだったりとか、はい、その路地に住むならではの何かメリットっていうのはありますか？
やはりあの路地はなかなか車が入ってこれないので、
はい、
まあ、あの安全性が高い、まあ、防災上の課題は持っていながらも、まあ、生活空間としての安全性は高いので、はい、うん、まあ、子どもがあの遊べたりだとか、
うん、
そういった、あとはまあ本当にコミュニティか顔が見える、はい、近隣の顔が見えるお付き合いができるといったところが魅力だと思います。
うん、そんな魅力的な路地が京都にはたくさんあるんですね、
はい、
なんかもったいなかったな、私今まで考えたこともなかったし、やっぱり学生の時もどうしても学生マンションと思って家も探してましたし、でも今この路地に関するあの資料をねいただいたりとかして読ませてもらったら、すごくなんか温かい生活ができそうですね、路地に住むと。しかもそんなね、なんかやっぱり一見こう京都っぽさがありますもんね、
はい、
見るだけ で、 で、ね、こんなところに住むの憧れます、なんか、うん、でその路地についてなんですけど、今その大切にしたい京都の路地なん、あのそれに対してイベントをされてるっていうのも小耳に挟んだんですけど、具体的にはどういった取り組みなんですか？
はい、大切にしたい京都の路地線ということで、はい、皆さんにあの大切にしたいと思う京都の路地の取り組みですとか写真ですとか、はい、そういったものを募集しまして、
はい、
で、まあ、京都市が選定するというようなことを実施しております。ただいまちょうど募集期間中でして、はい、11月の22日まで募集をしておりますので、もしお気に入りの路地などがありましたら、うんうん、ぜひご応募いただきたいなと思っております。
の
具体的には、はい、募集部門が2つありまして、はい、1つ目が路地を生かした取り組み部門として、まあ、路地の中で安全な暮らしの備えですとか、はい、コミュニティ活動と街並みを維持するためのことなど、路地の魅力を守り生かすための取り組みですね、
はい、
を行っている路地を、まあ、写真と推薦文でご応募いただきたいというのが一つです。でもう一つがもう少しちょっとカジュアルな形で、路地のある風景写真部門で、こちらはもう写真を撮ってお送りいただくという部門になっておりますので、はい、まあ、お気に入りの場所ですとか、あと路地の中のお地蔵さんだとか石畳だとか、まあ、そういった路地のこういう部分がいいよねと思ったのをこう写真で切り取ってご応募いただけたらなと思っております。
これってスマホからの応募もできるんですか？
はい、スマホからもできますし、
はい、
サイトがありまして、特設サイトがありまして、
はいはい、
京の路地と書いて京の路地と読む京の路地ネットというサイトを開設しております。京の路地
ネット、はい、これはもうカタカナですかね、京の路地ネット、
一応漢字で京の路地と書いて、
書いて
振り仮名で京の路地、
京の路地って読ますんですね。
、はい、
かっこいい、なんか、はい、その特設サイトを見れば、
はい、
簡単に分かりやすく書いてくださってるんですかね、
はいはい、でスマホからもご応募、サイトを見た上でご応募いただくことができます。
今私実はこれのね資料をもらって見てるんですけど、本当にイラストもね可愛くって分かりやすく載ってるんですよね。なのでぜひリスナーの皆様にもねこのイラストを見ていただきたいんですけど、これは京の路地ネットの方にはイラストも載ってるんですよね。
はい、載ってます、はい、
ぜひ見ていただきたいですね。今パソコンお手元にある方、スマートフォンお手元にある方はぜひね京の路地ネット調べていただきたいですね。でも私そうだな、これ参加させてもらいたいけど、いい路地見つかるかな、なんかありますか、いい路地を見つける、なんか
もう市内各地どこでもありますので、うんうん、ちょっと脇を気にしながら、うんうん、少し隙間が空いていたら覗いてみたら、そこが路地だったりっていうのがたくさんあると思うので、うん、ぜひ探してみてください。
私も学生時代住んでたところが千本今出川で、結構その大きな通りのところにあったんですけど、その学生マンションがちょっと入ったところだったんですよ、うん、そしたら結構その まあ、車の通りとかも千本今出川って多いのに、ちょっとその路地に入ったらすごく静かで落ち着いた、あの、まあ、西陣織のね、あの会社とかもあって、かなり風情があるところだなって感じてたんですけど、今この路地のお話聞いてその風景が頭に浮かんできました。そんなあの思い出の写真とかでもいいんですか、送らせてもらって。
はい、あのいつからとは決めてませんので、うん、あのご応募される方ご自身が撮ったものであればいつのものでも構わないです。
へー、なんかそう思うと本当に京都らしいところっていっぱいあるので、皆さんぜひ本当にね、そのちょっと入ったところ脇の道に入っていただきたいですね。で募集期間具体的にもう一度教えていただいていいですか。
はい、11月22日火曜日まで募集しております。
11月22日火曜日まで、はい。でこれは、選ばれたらどうなるんですかね。
選ばれたら、はい、ですね、特製のリーフレットを、はい、あの作成しますので、そちらに掲載されるのと、はい、と3月にシンポジウムを、路地のシンポジウムを予定しておりまして、そちらの方で発表させていただきます。
なんかそのリーフレット見たら京都の路地に詳しくなれそうですね。
そうですね、あのそう思っていただけるようなリーフレットになるといいなと思ってます。
へー、なんか素敵な企画ですね。いやー、ね、もう一つあの私資料いただいてるこの路地町通信っていうものをいただいてるんですけど、しかもこれボリューム5って書いてるんですけど、これも定期的にあの書かれているものなんですか。
はい、路地町通信は密集市街地災害路対策のための情報誌として去年の8月から、うん、機関誌で発行しています。でイラストは今日来ている大竹さんが描いています。
うんうん、すごい可愛いイラスト、お上手ですね。
ありがとうございます。
これ皆さんにも手に取っていただきたいですね。これどこで手に入るんですか、これ。この通信、
バックナンバーは町再生創造推進室に来ていただいたらあります。あの第5号については市役所や区役所、はい、京都市景観まちづくりセンターの窓口で配布しています。
なるほど、すごいあのイラストもですし写真もたくさん使ってあって分かりやすいですね。しかもその、まあね、さっきあのお伺いしたその路地って結構防災の問題とかもあるっておっしゃってたんですけど、その防災のための情報誌なんですよね。はい、ぜひこれは見ときたいですね。ここにもあれですね、あの先ほどおっしゃっていただいた大切にしたい京都の路地線のことについても書かれてますしね。
はい、
お二人の、ね、おすすめの路地とかってあるんですか。もしあれば教えていただきたいです。
市民新聞でもあの、はい、取り上げさせてもらってるあじき路地さんはあの今いろんなお店が入っていて、いろんな職人の方食住一体で、うんうん、生活もしてるし、まあ、あの職人さんが、まあ、若い職人さんを育てて、うんうん、そういった方の発表の場にもなってるので、はい、まあ、あのぜひ立ち寄っていただけたらなと思います。
やっぱりたくさんの路地を今まで見てこられたんですよね。
そうですね。
いやでも本当になんか京都って本当にあの大きな通りに出れば、まあ、一見まあ都会というかたくさん高い建物ビルとかもありますし、ちょっと入ったらこういった路地ありますしね。しかもあのどうやら空き家もね多いんですよね、京都って。
そうですね、
実際こういう京都らしいところにね住んでみたいですけどね、私も。
そうですね、あの路地の奥も割と空き家が多くて、まあ、そういった中で空き家を、再生して、いい路地になったりっていうところもあります。
今回はね、あの路地に特化してあのお話をお伺いしたんですけど、実際あの市民新聞ではあの空き家の事情っていうこともねあの紹介していただいてるので、ぜひあの市民新聞ね、ちょうど10月1日の10月号なのでね、こちらも皆さんお手に取ってご覧になっていただきたいですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でも可愛いイラストがたくさんあってかなり読みやすいですね。で、もう一度もしよかったら URL のご紹介とかもしていただけたらと思うんですけど、はい、京の路地ネット教えていただけますかね。
はい、はい、京の路地ネットは URL が、roji-kyoto.com ロジ-京都.com で、はい、 はい、京ノロジーネットにつながります。
京ノロジーネット、はいはい、ぜひ皆さん一回検索してみてください。ありがとうございました。今日のゲストは、京都市都市計画局町再生創造推進室から、お二人に来ていただきました。係長でいらっしゃる、北岡愛さんと、大竹千秋さんですね、来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。